大伝道命令と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書の28章16節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。十字架の死から復活をされた主イエスが11人の弟子たちを山の上へと招かれ、伝道の座へと派遣をしていかれます。16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。この主イエスが弟子たちをお招きになった山がどこであったのかということは、残念ながら今日ではよくわからなくなっています。山の名前が聖書の中に出てこないためです。主イエスが復活された朝、お墓で婦人の弟子たちに出会った天使も山の名前までは明言しませんでした。28章の7節のところを読みますと、天使がこんなふうに語っている言葉を耳にすることができます。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。でおそらくは天使のこの伝言を聞いただけで、11人の弟子たちは自分たちがどこへ向かったらいいのかということを理解することができたものと思われます。とすれば、これはこの天使からこの時聞いたというよりも、主イエスがガリラヤにまだおられて、エルサレムに向かって歩んでおられた時に、何度も何度もお弟子さんたちにご自身の受難を予告なさいましたけれども、その受難そして復活のことを伝えた時に山の名も繰り返して教えておられたものと思われます。イエス様は復活をされた後、もう一度11人の弟子たちをガリラヤに立ち戻され、そして山の上にお導きになるんです。でこの時主イエスが指定されておられた山と同じ山なのかどうかは定かではありませんけれども、かつて主イエスは弟子たちを小高い山の上に集められ、そしてイエス様の弟子として生活していく心得を教えたということがありました。マタイによる福音書の5章から7章にかけて山上の説教とよく言われる箇所が出てまいります。主イエスはあの時山の上で主に招かれ、主に伴われて生活することがどんなに大きなことであるか、またどんなに光栄なことであるかを弟子たちに教えてくださいました。主イエスに伴われて生活をする、その歩みというのは、当時のファリサイ派の人たちや律法学者たちが注意深く旧約聖書の戒律を、旧約聖書の律法を戒律として聞いて、それを守って生活することよりもはるかに勝って神様の御心にかなうことだ。イエス様はそう教えられました。あるいはまたイエス様はガリラヤ地方のある山に登られ、そこで大勢の病んでいる人たちや心や体に不具合を抱えている人たちにお使いになって癒しの技を行い、4000人の人々をわずかのもので養うという不思議な技も行われました。これはマタイによる福音書の15章に出てまいります。でさらにフィリポ・カイサリア地方でシエスを救い主だとペトロをはじめとした12人の弟子たちが言い表すと、まもなく主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を伴って高い山に登られたと聖書に言われています。そしてその高い山の上で3人の弟子たちの前でイエス様本来の栄光の姿をお取りになって、そしてそこではモーセやエリアといった旧約聖書を代表するような人たちとご自身の宮座について語り合うということもなさいました。そういったいろいろなことが実は山の上で起こっていたんですけれども、それらすべてを踏まえた形で イエス様はもう一度弟子たちをガリラヤに立ち返るように、そして山の上に集まるようにおっしゃったんです。ガリラヤの山の上に弟子たちをお招きになったということは、もう一度最初からのことを弟子たちに思い起こさせようとして、そして主イエスに伴われ、その御言葉に励まされつつ、主の御業に仕えて生きる生活がどんなに光栄なことであるか思いながら、弟子たちが本当に新しい生活を始められるようにイエス様が配慮してくださった、そう言っていいだろうと思います。私たちは毎週この教会に集められます。でここは残念ながら山の上ではなくて、むしろ麓ですけれども、しかし実はイエス様は私たちを毎週この場所に集まるようにお招きになって、そして実はここから始まる新しい生活に私たち一人一人を使わせてくださいます。復活の主イエスが11人の弟子たちをガリラヤの山の上に招かれた、私たちが今日聞いているこの聖書の出来事というのは、いわば今日ここに集められている私たちがこの教会の礼拝に招かれ、そして主の前にひれ伏し神様を礼拝して生きていく、ここから使わされてそれぞれの生活を歩んでいく、そういう私たちのありようの初歩の出来事、一番始まりの最初の出来事として起こっているんです。でそのことは17節を聞くときにいよいよはっきりします。ただシエスに招かれて山の上に登っただけではなくて、弟子たちはイエス様を不死を拝んでいるんです。17節をお読みします。そしてイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。ずっとマタイによる福音書を続けて読んでまいりました。もう4年ほどになりますけれども、実はこのマタイによる福音書のこのところで一番終わりのところになって、初めて弟子たちがイエス様にひれ伏したという言葉が出てくるんです。弟子たちがイエス様の前にひれ伏しイエス様を伏し拝んでいる、これはここで初めて出てくることです。フィリポカイサリアのあの道のりで弟子たちがシュエスのことを、あなたはメシア、生ける神の子ですと、そう告白したときも、弟子たちは特にイエス様を拝もうとはしていません。あるいは高い山の上でイエス様のお姿が変わって、そのことに圧倒されてペトロたちが、本当に訳が分かんなくなってしまう、心の中で非常に恐れを覚え、何を言っているのか分かんないようなことを言ったと書かれていましたけれども、しかしあの時もです、ペトロ、ヤコブ、ヨハネはイエス様の前にひれ伏しイエス様を礼拝の相手として拝むということはありませんでした。実は唯一ただ一回だけ例外的にイエス様の前にひれ伏す人が出てきます。それはマタイによる福音書の20章20節のところです。ゼベダイの息子たちの母と呼ばれる女性が出てきます。でこの女性がイエス様の前にひれ伏しています。でこれは私たちが持っている新共同訳の聖書ではです、20章の20節ですけれども、こんなふうに書いてあります。39ページの上の段ですが、その時ゼベダイの息子たちの母がその2人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。ちょっとこの翻訳分かりづらいんですけれども、これだと、2人の息子と一緒にやってきてイエスのところに来てひれ伏したというので、ひれ伏したのが1人か3人かよく分かりません。しかし原文で読むとここ単数形でひれ伏したと書いてますので、ひれ伏してるのはお母さん一人だけなんです。でこの母親はです、確かに形の上姿格好の上ではイエス様の前にひれ伏していますけれども、 しかしそれは願いがあって、魂胆があってのことでした。イエス様が栄光を受けになり王座にお着きになるときに自分の二人の息子、つまりこれヤコブとヨハネのことなんですが、この二人をイエス様の王座の左右に座らせてほしい、でそういうお願いをするために一生懸命お願いしますと言って頭を下げているに過ぎないんです。このお母さんは自分の願いをどうしてもイエス様に聞かせようそう思ってひれ伏しているわけですから、これはイエス様を文字通りの主だと考えて礼拝を捧げる相手として不信を拝んでいるというのとはちょっと違います。そんなふうにこの福音書を読んでまいりますと、イエス様の前にひれ伏してイエス様を拝んでいるこの11人の弟子たち、私たちが今日聞いているこのマタイによる福音書の一番最後になって現れるこういう弟子たちの姿、これは実はこの福音書の一番最後にようやく初めて現れている姿です。そして実はこの姿というのは私たちが毎週日曜日にこの教会にやってきてここで集まってイエス様を通して神様を礼拝している、それと同じような礼拝をしている、つまりマタイによる福音書の28章の最後というのは私たちの礼拝の一番始まりの様子が記されていると言ってもいいわけです。そしてそういう場面でここに大変に興味深いことが語られています。11人のお弟子さんたち、この人たちはイエス様が指示された山に登ってイエス様にお会いをして、そしてその前にひれ伏して拝んでるんですけれど、しかしそこに一言、しかし疑う者もいたって、そう付け加えられているんです。よみがえりの主イエス、その方に招かれて、そしてそのよみがえりの主イエスを前にしてそこにいらっしゃる、その前でひざまずいて礼拝してるんですから、私たちとすればです、できればこの11人のお弟子さんたちは疑いなんか宿さないで全く思いを持って心の底からイエス様をあがめ賛美し礼拝してほしいって、そんなふうに思うところです。でも、残念と言うべきかどうか分かりませんが、はっきりとここに書かれてるんですね。しかし疑う者もいた、少し格好が悪いと思うかもしれません。でもこれがもしかすると私たち人間のありのままの姿かもしれないというふうにも思います。実はここに述べられていること、これは11人のお弟子さんたちがいた中に1人2人と疑い者がいたとか不真実な者がいたとか、そういうことを言ってるんじゃないんです。原文を直訳するとです、ここはシエスを見た彼らはひれ伏した、だが彼らは疑ったって書いてあります。つまり疑ったというのはですね、1人2人の問題じゃないんです。彼らがひれ伏した、しかし彼らが疑ったっていうんですから、この疑いっていうのは実は11人の中全員に宿っているものなんです。で、この疑いっていう言葉をですね、もう少し丁寧に、読んで考えてみたいんですが、実はここに出てくる疑いっていう言葉はとっても珍しい言葉です。聖書全体の中で2度しか出てこない、そういう言葉がここに使われています。でその2回ってのはいずれもこのマタイによる福音書に出てくるんですけれども、まあ、1回はこの箇所です。そしてもう1回はどこかっていうと、イエス様が、湖の上でお弟子さんたちに出会うという場面なんですね。この疑うっていう文字はです、文字だけ、読んでみると、これ二度置くという言葉が使われています。置くってものを置くっていう言葉です。何が二度置かれるのかっていうと人の心なんです。今日のところで疑う者もいたって言われているのは、まあ、言ってみるとです、よみがえりのイエス様に面と向かってそこで礼拝したんだけど、その時にそこで自分の心を二度置いてる人がいたって、そう書いてあるんです。で、じゃあこの心を二度置くってどういうことなのか、 今日の箇所ともう一回この言葉が出てくる、もう一つの箇所をちょっと読んで考えてみたいんですね。マタイによる福音書の14章31節のところです。14章31節というのは新約聖書の28ページです。私の聖書ではえー、28ページの下の段の終わり近いところですけれども、14章の31節をお読みします。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。この疑ったというのが、今日私たちが聞いている疑う者もいたというのと同じ言葉です。これどういう場面か、夜中逆風のためにですね、一晩中小に悩んでいたお弟子さんたちのところにイエス様が 湖の上を歩いて訪れてくださったっていう、そういうことが起こっています。で、弟子たちは最初イエス様の姿を見たときに、湖の上のことですから、こんなところに人が現れるはずないと思って、幽霊が来たと思って怯えるわけです。嵐の中ですから、自分たちはこの魔物に湖の底に引きずり込まれちゃうのじゃないかと思って、うんと不安になる。でイエス様がしかし、安心しなさい、私だ、恐れなくてもいいっていうふうに御声をかけてくださるんです。で、弟子たちはイエス様の声を聞いて少し落ち着きます。で、落ち着いたところでですね、まあ、寄せばいいのにとちょっと思ったりもするんですが、ペトロがあなただったら私に命じて私をそこまで行かせてくださいって頼むんです。なんでそんな湖の上を歩いてそんなところに行こうとするのか分かんないと思う方いらっしゃるかもしれませんが、ペトロはそういうふうにしてみたいと思ったんですね。イエス様がよろしい、来なさいっておっしゃって、ペトロは船を降りて湖の上を歩き始めます。イエス様の方に近づいていって、最初はうまく歩けてるんですけれども、しかし激しい風や波に気がついて怖くなるんです。で、怖くなったらですね、ペトロがズブズブズブって湖の中に沈み込んでしまった。その場面でかけられた言葉が、この言葉なんです。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。つまりペトロがです、イエス様がおっしゃってくださった来なさいっていうその言葉だけを頼りにして水の上を歩いてた間は、不思議ですけれども水の上を歩くことができてたんです。ところが風や波に気がついて、自分でそれを乗り越えられるだろうか、一人でそれを越えていけるだろうかと考えた途端に、ペトロは波に飲まれてしまう。心を二度置くというのは、イエス様の言葉を聞いてこれに信頼しておればあそこに行けるって思って歩んでいった。一度ペトロは心を置いたわけです。ところがもう一回ふと気がつくわけです。風や波を見て大丈夫だろうかってもう一つ心を置き直すんです。つまりペトロはここでイエス様の言葉を信頼して歩めばよかったのに、もう一つ別のことを思ってしまう。ですからこれ聖書の別のところの言葉にして従って言い直せば、二心を抱くっていうことと同じことです。イエス様を礼拝しにやってきた、そしてイエス様の姿を見て本当に喜んで不思議拝んだはずなんだけど、そこに双心を抱く者がいたって今日の箇所は言ってるんです。双心を抱きながらイエス様の前でひれ伏していた、ここにはそう言われてるわけです。もしかすると私たちも、身に覚えがあるっていうことがあるんじゃないかというふうに思います。礼拝にやってきて、もちろん礼拝に来るのはイエス様を拝み、神様を礼拝するために来るわけですが、しかし礼拝の最中にいろんな他のことをつい考えてしまうなんてことが私たちもあるかもしれません。ところでイエス様はです、弟子たちがそんなふうに疑いを宿している心を2つ置いていることをお責めにはならないんです。むしろそういうお弟子さんたちの前で平気でこう宣言をなさいます。28章に戻りますが、18節の言葉です。 イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。水に沈みつつあるペトロを自ら力強く引き上げてくださった時みたいに、イエス様は今ひれ伏しながらも双心を抱きかけているそういう弟子たちのそば近くにやってきてくださいます。もちろんそれは彼らが疑いの中で溺れ死なないようにするためです。そしておっしゃるんです。私は天と地の一切の権能を授かっている。イエス様のおっしゃる言葉を心に留めたいと思います。イエス様は世界の権能を持ってるっておっしゃらないんですね。天と地の権能を授かってるっておっしゃってます。小さいことって思うかもしれませんけれども、イエス様はこの世界、私たちが普段世界とか宇宙とか言っている、そのすべてのことを表すのに天と地っていう2つの言葉でそれをおっしゃるんです。全世界とか全宇宙みたいにですね、一言で言えばいいのにそう言わないで、天と地っていうふうに言ってみると、まあ、対極にあるみたいなですね、その二つの言葉を横に並べて使って二つの言葉で全体ってことをお話になります。どうして一言で全体のことをおっしゃらないんでしょう。でそれは実は私たち人間がです、神様のお作りになる全領域のことを理解するということができないからだろうと思います。私たちが、全宇宙とか全世界とか言っても多分私たちはその時に、なんとなく思うんじゃないでしょうか。全てなんだって私たちが思い描くそのものっていうのは、しかしこれ神様がお作りになった領域、それとぴったり重なるかなというと、なんか違うという感じをお持ちになる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。私たちが全てだ、これが全体だって思ってですね、自分で想像できるのは実は、旧約聖書の言葉で言えば神様がお作りになった、その、最初のところで光あれって言って、光が生まれて時間が生まれる、その後にですね、上の水と下の水が分かれて、そこに場所ができよって言って空間ができる。でその中のことしか私たちは考えられないんですね。人間というのは、無限と言ってみたってですね、本当に無限のことなんか分かりません。無限というのはただだらっ広い、大きな広がりだくらいにしか思いません。永遠だって言ったってそれは、時間のない永遠は考えられないんで、長い時間のことを永遠だって思ってしまったりします。神様はしかしそれは時間も空間もお作りになった方で、その外にいらっしゃるんです。そして神様は別の領域だってお作りになれるんです。だから私たちが普段ですね、自分の人間の 理性、人間の理解の中で分かることっていうのはですね、本当に神様からご覧になればごく一部のことでしかないんです。神様がお作りになったこの地の上のこと、この世界のことってのは私たち分かるかもしれないけれども、しかし天上で神様がどんな永遠の時を過ごしておられるのかなんてことは実は私たちには分かりません。ですからイエス様は、全てのことをおっしゃるときに、宇宙とか世界とかそういう私たちが思い描ける一言でおっしゃらないんです。天と地というのは私たちに分かるところもあるけれど、なお私たちに分からない未知の領域もあるんだということがそこに含まれています。そしてイエスもおっしゃるんです。私は天においても地においても一切の権能を授かっている。もちろん天のことなんてのは私たちは漠然と、私たちが暮らしているのとは違うどっかそういう領域があるんだろうなというくらいにしか分かりませんけれども、しかしイエス様は地上の事柄はもちろん、地上を越えた天においても一切の権威を神様から与えられて持ってるんだ、弟子たちにそうおっしゃってくださるんです。まさしく全世界の宇宙全体のって言葉でちょっと言えないくらいですけれども、全ての主である方だっていうふうにご自身のことをお示しになります。そんなことを言われても私たちは、イエス様がここでおっしゃって告げておられることをです、正確に受け取るなんてとても難しいことです。でもとにかくです、イエス様が全てにおいて全てを満たしてくださっているんだ、そうおっしゃってるんです。 そしてあなたはその主に伴われ、この主の御前で主に結ばれたものとして生活するようにって招いてくださるんです。イエス様がすべてのものをすべてにおいて満たしてくださっている。あなたはそのことを知ってそのことを告げ知らせて生活するようにってここでおっしゃってくださいます。19節と20節のところです。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はここで今目の前にひれ伏している11人の弟子たちをですね、あなたは私の弟子なんだとおっしゃってくださいます。たとえ疑いの心を持っていても、双心を宿していたとしても、それでもあなたは私の弟子なんだ、そうおっしゃって弟子たちのもとに近づいてきて、そして御言葉に励まして、私は共にいるんだとおっしゃってくださるんです。そしてそういう私の弟子をここにいる11人以外にも私は求めたいんだとおっしゃってくださるんです。すべての民を私の弟子にしなさいってイエスもおっしゃってくださるのは、目の前にいる11人を弟子だって認めてくださってるからに他なりません。弟子でもない人にですね、私は弟子を欲しいんだけど他にいないかななんて言ったってしょうがないわけです。あなた方弟子なんだから、私はすべての人を弟子にしようと思ってるんだから、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさいってそうおっしゃるわけです。でイエス様がそういうふうにおっしゃる、それが教会が伝道していく根拠になります。イエス様があなたは私の弟子なんだ、他にも弟子を得ようとしているんだ、そうおっしゃってるんですから、実は私たちはただ自分たちだけの仲間を増やすというふうであってはならないと思います。イエス様がここでおっしゃってくださったことを教会の群れの中に保ち続けるというふうでなくてはいけません。私が命じたことをすべて守るように教えなさい。イエス様はそうおっしゃるんです。招かれた一人一人がこの教会の群れの中でイエス様にしっかり結びつくように、そういうふうにおっしゃってくださるんです。しかしじゃあイエス様が命じてくださったことって何でしょうか。私たちはイエス様が何をこの私に命じているのか、急にここまで来てですね、こう言われて、ああ、あのことだってすぐに思い当たるかというと、多分思い当たらないだろうと思います。この話を準備するためにイエス様、前にどんなことを命じておられたかなというふうに思いながら読み返してみましたけれども、あまりはっきりと語られているのではないんです。で、どうしてか？それは、イエス様がです、あれを守れとかこれを守れとおっしゃってるんじゃないからです。イエス様がおっしゃるご命令っていうのは、私たちが、何かこの掟を守ればいい、あれをやっておけばいいって言って自由を失わせるようなものじゃないんです。あるいは私たちが、そのことによって生きる喜びを失うようなものであってはならないはずなんです。イエス様は何をおっしゃったかというとですね、あなた方の義というものがファリサイ派や律法学者の義に勝ってなきゃいけないっていう言葉で教えられました。それは何かというと、一つ一つのこれをやったあれをやったっていうそういう守り方ではなくて、イエス様が私たちに与えてくださっている、その新しい生き方を生きるようにとおっしゃってるんです。数々の律法を守ることに代わる新しいあり方をイエス様は与えようとなさいます。別の福音書ではそれがこんなふうに言われます。私あなた方に新しい掟を与える、それは主が弟子たちを愛されたように主の弟子であるあなた方も互いに愛し合うことなんだというご命令です。ヨハネによる福音書の13章34節にこんなふうに語られています。新約聖書の196ページです。 196ページ上の段ですが、13章34節、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も愛し合うんだとおっしゃいます。シエスは私たちを愛してくださったってここでおっしゃるんです。十字架にかかるのも厭わないほどに私たちを愛してくださった。そしてそのイエス様の愛にとどまって、イエス様に感謝してお互いの間でも愛を持ち合うような生活をするように、イエス様はそう弟子たちにお命じになるんです。で、私たちは愛という言葉を聞きますと、本当にしばしば、過ちを犯してしまうという気がします。愛の技っていうのは自分本位に考えてです。そして自分中心の独りよがりの行いは愛なんだって言い張ってしまったりします。でもイエス様はおっしゃるんです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うんだ。つまり私たちが毎日の生活の中でお互いの中で愛を持ち合っていく、誰かを愛して生きていく、その愛っていうのはです、実は常に十字架におかかりになったシエスの愛の光に照らされているんだ。そのことを私たちは知らなくてはいけないと思います。私たちがその十字架のことを忘れてです、自分だけで生きてしようとしてしまう間、その時にはです、実は自分のことあんまりよく分かんないのじゃないかと思います。どんなに自分に愛が乏しく惨めなものであるか、なかなか私たち気がつきません。自分っていうのは愛が豊かだってもしかしたら思ってるかもしれないんですね。自分本位にです、自分の思いのままに、思いの赴くままに好きなものを目で、そして嫌いなものは知らないって過ごす。それでも人間ってそういうもんだってみんな思ってますし、そういう中で誰かをちょっと気に入ったとかですね、そういうことが愛なんだって普通にはそんなふうに思われてしまうことがあります。しかしそんなふうな自分本位でわがままなあり方というのが、実はイエス様の十字架の光に照らされている、そのことを私たちは聖書から繰り返し繰り返し聞かされるんです。イエス様は自分の好きな人のためだけに十字架にかかったのか、そうじゃありません。あるいは自分のやりたいことだけやって十字架にかかったのか、そうじゃありません。やりたいことだったらそもそも十字架なんかかかりたくないってなっちゃいます。イエス様は自分がなさりたいとか自分が好きだっていう理由じゃないんです。相手に必要だから、そして相手が本当に知らず、愛を知らずにいるけれど、しかし本当にその人が愛の中に抱かれできることが必要なので、私たちのために身代わりとなって十字架にかかってくださったんです。そういう十字架の光に照らされるときに、私たちは実は自分がどんなに愛の乏しいものでしかないかということを知らされるようになります。そしてまたそういう私たちにとって、弟子たちにとって、イエス様がお命じになったです、私が命じたことをすべて守るように教えなさいっていうのが、どんなにこれまた難しいことだろうかって思わずにいられないんです。イエス様は、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、それが私の掟だ、そしてそれをあなた方の間とお互いに守り合うように教えるんだよっておっしゃるんです。私たち一体できるんでしょうか。でもそうだからこそ、実はイエス様が一番最後におっしゃった言葉というのが、どんなにか大事だっていうことに私たち気づかされるんじゃないでしょうか。28節の一番最後です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエスもおっしゃってくださるんです。あなたが本当に愛を行って生きることができるように、そのために私はいつでもあなたと一緒にいる。それはただ口先でそうおっしゃってるんじゃありません。私たちはただイエス様のこういう言葉に励まされて、嬉しいなと思って心を強められ、 そして、言葉だけで清らかになって生きていくんじゃありません。よみがえりの主イエスというのは確かに私たちに触れてくださるんです。よみがえりのイエス様が弟子たちに触れて弟子たちを清めてくださいます。主イエスが共にいてくださる、そう信じる者をです、イエス様は水で洗い、さらに聖霊を送って、それが確かなことなんだって私たちに確信を与えてくださるんです。弟子たちはです、そのためにも使えるようにってここで言われています。すべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授けなさいって、そうイエスもおっしゃるんです。洗礼というのは単なる儀式や教会に入会するためのセレモニーではありません。洗礼においてはです、イエス様がそうするようにまず命じてくださっている。そして私たちは洗礼の水に預かりながら、確かに本当に罪を洗われて、そして罪が滅ぼされた新しい人間によみがえらされていくんです。もちろん洗礼を受けたって私たちはですね、自分自身の肉の体に弱いところをたくさん持ってます。洗礼を受けたら私たちその日から天使みたいになりゃいいんですけれど、そうはなかなかなりません、というか絶対になりませんけれどもです、復活した主が弱い者と一緒にいてくださって、私たちを良い技へ、本当の愛へと向けてくださる。イエス様が常にあなたと一緒にいるんだということを私たちは洗礼の印によってこの身に受けるんです。洗礼を受けるということはですね、私たち人間の側から言ったら、私たちが自分の人生のどこかの時点で、そういう主がこの私の上にいてくださる、私と共に歩んでくださるって信じてくださったっていう、そういう印になります。そしてシエスの側から言うと、これはシエスがこの人私のものとした、この人が死んでよみがえっている私と一緒に今いるんだという、そういうよみがえりの命を与えている印なんです。私たちはそういう洗礼という印に預かっているものとして、もう一つの印、パンとブドウ酒の霊典にも預かって生活をするんです。シエスが本当に私たちと共にいてくださる、私たちの上に教会のこの群れを通して働いてくださる、そして愛を注いでくださって、私たちを本当の愛に生きるものへと作り変えてくださる、そのことを信じて覚えたいと思います。そしてこの主に結ばれているものとして、私たちも本当に自分自身の中から出てくる愛は貧しいものですけれども、しかし私たちが愛が豊かだからではなくて、イエス様が私たちのように大きな愛を注いでくださっているがゆえに、私たちも愛の技に押し出される、そういう幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちを今日この場所へと招いてくださいました。11人の弟子たちが双心を抱く弱さを抱えていることを承知の上で、山の上へと招いてくださり、そしてそこから主の宣言される言葉を聞いて、そして主に実際に交わり、主によって清められている印を受けた者として歩むように招いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちもまたこの教会の群れの中で、あなたによって実際に現れ、そしてあなたによって新しい命を与えられたものとして歩み始めることができますように、あなたが私たちにその入り口を与え、また聖霊によって主が確かにいつも共にいてくださることを知るものとしてくださいますようにお願いいたします。あなたがシエスの弟子たちを通してこの地上に教会を建ててくださり、私たちのもとまでこの歴史を持ち運び、 この交わりに預からせてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが教会の枝々としてここからもう一度思いを新たにし、そしてあなたの憐れみと慈しみと愛にふさわしいしもべとして歩み出していくことができますように導いてください。絶えず主が私たちに伴って私たちの歩みを慰め支えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。